西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。大きなテーマが文化のダイヤモンドクロス、映画、音楽から古典芸能までと題しまして、先週1週目は西宮の映画と芸能について語っていただきました。さあ、そして2週目の今日は西宮の音楽と建築ということなんですが、ね、これがあの、音楽と建築って、なんでそう結びつくの、これがすごい結びつきだっていうのを先週最後にちらっと教えていただいたんですが、
まあ、音楽っていうのはこの場合西洋音楽のことを言ってるんで、
はい、
洋楽ですよね。建築も今日の話題は西洋洋風建築ということで、
はい、
ここで重なってくるんですが、
うん、
それを両方語るにぴったりの場所が西宮にあるんですが、
うん、
これがなんと、今年国の重要文化財に指定されるというね、
はい、
これはビッグニュースですよ。それまで江部さんの方のね、練塀とか赤門が重要文化財でしたけど、山手の方に一挙に大きなスペースが重要文化財になったのですが、
はい、
神戸城学院、あの美しい、
ね
ウィリアム・メレル・ボーリズの名建築ですよ、
はい、
ボーリズってあの大変日本で人気の高い人で、関西学院とかたくさんありますけど、はい、その中でも特に名建築だと思いますね。増井さんの母校、
はい、いや、なんかあの本当に通ってた当時は、まるで当たり前のようにその中で、ね、生活をしてたわけですけれども、うん、ちょっと離れて見てみるとやっぱり、うん、おこれはすごいなと
すごいです
やっぱり思いますね。
キャンパスで日本一だっていう最近言われてますね。
そうなんですか、うん、
しかもあのほとんどいじられていないでしょ、もうキャンパス全体が重要文化財ですから貴重ですよね。
今後ますますそういうことで守られて、またこれが続いていくっていうか、まあね、伝統が伸びていくっていうのは、まあ嬉しいことだなと思うんですが、
まあ、ある意味でだからあの古臭い学校であってほしいですねあんまり今風のマーケティングばっかりやる大学じゃなくてね、
はい、
リベラルアーツ教養というね、時代遅れのものが生き続ける大学であってほしいですね
まあ学部なんかもちょっとね、大学なんか変わったりもしてますけれども、でもやっぱりそういうなんか古き良き伝統っていうのは、やっぱり持ち続けてほしいですよね。あの今その本当に神戸女学院のボーリズ建築は見学もできまして、なかなかここはあの女子校でございますから、男子などというのはちょっと入りにくいというか、まあ、防犯上の問題もあって、ね、本当はあんまりあの、ね、どんどんどんどんウェルカムではないんですが、一般公開日のご見学についてという、ね、パンフレットなんかも出てますので、もうご覧いただけたかと思うんですが、一般公開日には中の見学ができるという、これあの説明付きの1時間程度の見学ツアーがあるそうでございまして、1日2回ただ往復はがきで1週間前までにお申し込みをいただかないといけないのと、
無料ですか、これは
ちょっと有料でございます。
はい、
実はあの、まあ、文化財となりますと、これ維持していくのにも結構 ね、まあ、いろいろ大変な面もあるわけで、その協賛金という形でお一人300円をいただければと。
じゃあまあコーヒー代にもなりませんけど大丈夫ですね
3000円とか3万円ではございません、はい、300円でございますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思うんですが、これがあの今年は9月の21、23、10月の19、11月9日、12月7日なんていう日程が出ていますので、まあ、詳しくもしくはあの、神戸女学院の総務課にお問い合わせいただくといいのかなと思うんですが、0798-51-8505、51-8505、神戸女学院の総務課に、まあ、お問い合わせをいただけたらと思います。
あの建物はあのスパニッシュコロニアルっていうね、
はい、
あの関西学院もそうだけど、神戸学院の中学なんかもそうなんだけど、
あそうなんですか。
阪神館はね、なぜかスパニッシュコロニアル多いんですよ、スパニッシュコロニアルというのは地中海のスペインじゃなくてアメリカ大陸の旧スペイン領の風土にあった建築なのね、でボーリズとか、ライトとか、ああいう関西でもいろんな仕事をした建築家は、 アメリカの砂漠地帯出身の人多いんですよ。
おお、
うん、でそれがなぜ阪神館にぴったりだったかというと、実はその戦前の阪神館は今よりはるかに緑が少なくて、アメリカの砂漠のような土の色してたんですってね。
へ、
まあ、もちろん近くに海がありますから、
はい、
また風景ちょっと違うんだけど、うん、ですからしかも六甲山麓の南面傾斜で日当たりがすごくいいでしょう。だからちょっと暑いんですよ。だから外壁に窓を取らないんです、
うんうんうんう
ん、あんまり窓多くないので、
はい、
その代わり中庭をたっぷりと思うんですよ。
はあ、うん、なるほどね。
だから開放的な西洋建築じゃなくてね、ちょっとこう外からあんま見えなくてね、奥入っていくとね、こう静かな中庭があるっていう、このね奥深さはね、なんと目の落ち着きがあるんですよ。
なんか本当に中に入ってもちょっとシーンと割と涼しいというか、なんか静謐というような言葉が合うような、そんな雰囲気をまあ残しているというかね。
特にこのウィリアム・メレル・ボーリスの建築って日本人人気ありますよね。なぜかね、阪神館の松林とかに彼の赤い屋根がピタリ合うんですよね。だから祝賀あたりにもたくさんあって、ずいぶん震災でやられましたけど、
一般住宅もありました、たくさんあったわけですね。
それからね、震災の後ね、祝賀に上田康子記念館でできてるんですよ。デザイナーの上田康子さんの、これはねボーリス様式の建築にしてますね。これあえてそういうふうに、そういうものも新しく作ってるんだけど、それとぴったり合うってことですね。でボーリスは近くでは心斎橋の大丸とかいろいろあるんだけど、なんかあれを大丸建て替えるっていう噂が今流れてて、みんな心配してるんですけどね。まあ神戸ジャクにはもう建て替えることができなくなったわけだから
そういう意味でもまあ文化財に指定されたっていうのはね、
まあ大変ですけどね、でもまあめでたいことだと思いますね。
でも本当にそういった建築などはね、もう一旦潰してしまったら二度と取り返しがつかないにもかかわらず、なんか最近スクラップエンドフィールドみたいなのがあるっていうのはなんかちょっと寂しいことですよね。
だからボーリス様式の最高傑作という神戸ジャクインと、ライトの弟子が設計したライト様式の傑作と言われている甲子園ホテル、この2つが西の目あるんですからね、大きいですよ。
そういう意味でもじゃあ建築に興味のある方も西の宮にはたくさんお越しになると、
ですよね、
いうことになるわけですね。さてその西の宮と今度は、音楽との関わりなんですが、実は今年は第一次世界大戦から100年、
そうなんです、1914年勃発しましたから、
ね。
でもう一つお隣宝塚歌劇が100年、
はい、
つまり大正3年から始まってるんですけどね、これがね実は非常に深い関係がありましてね、
はい、
宝塚歌劇の戦前オーケストラを指揮していたと、はい、指揮者ヨゼフ・ラスカっていう人でね、はい、オーストリアの人なんですよ。
ほう、
うん、で若い時からオーストリアで、当時オーストリアハンガリー帝国っていうんだけど、はい、そこで指揮者で活躍しましてね、プラハの国立歌劇場の指揮をしたり活躍した人なんだけど、これはやっぱ若かったもんですから、オーストリアも第一次大戦に参戦しましたので兵隊に取られましてね、シベリア戦線送られちゃったんですよ、
はい、
指揮者で。でシベリアでいる時に戦争終わりまして、で、まあ、本国帰りたいんでしょうが、ロシア革命起こって大混乱してますからね、
はい、
シベリアにしばらく留まってまして、その時に日本は東京のオーケストラが指揮者に招くんですよね、
は
あ、それで来日しようとしたら関東大震災起こっちゃって、それで神戸の方に来るというね。
へ
え。神戸の方に来たら宝塚劇がちょうど人気出始めてた頃ですから、宝塚作った小林治蔵がすぐうちの指揮者にというふうに招いたんですね。
へえ。
で同時に神戸女学院の音楽部が教授に招いたんですよ。
あら、
だから神戸女学院で教鞭を取って、はい、宝塚劇場で指揮をしてたヨゼフ・ラスカ、
はあ、
だから一緒に西の宮にも非常にゆかりのある人なんですがね。
へ、
神戸女学院の音楽部っていうのは大変そういう意味ではね、歴史的なものがたくさんありますね、
なるほどね。
でこのラスカって人だいぶ忘れられたんですが、
はい、
最近ね阪神のピッコロシアターとかいろんなところで彼が作曲家としても活躍したので、はい、その曲を復元して、演奏会でよくかかるようになってきたんです。
へ、そうなんですか。
で波乱万丈の人生でね、昭和10年代に祖国へオーストリアへ帰るんですが、
はい、
帰ったらナチスの世の中になってまして、
あら、
彼は自由主義者だから強制収容所に入れられます。
あら、ま、
アウシュビッツではないんだけども、
で
奇跡的に生還を果たしてね、
はい、
戦後20年近く生きてるんですよ。
お、
昭和39年までね、
はい、
だからもうちょっと長生きしたらちょっと日本の海外旅行も自由化されたばっかりだし、ヨーロッパへみんな行き始めたわけだから、昔の真似弟子なんかも会うことができて まあ、テレビドラマでもなったんじゃないかと思うんですがね。
そうですね、じゃあもう帰国なさってからは日本にお越しになることはなかったんでしょうか。なかったです
ね、残念ながらね。
そうですか、ヨーゼフ・ラスカ、
ラスカ、
ぜひこの名前を覚えておきたいと思いますし、そういう方がこういらしたんですね、この土地にね。で
これは戦前の神戸庭訓の話ね、
はい、
で戦後の神戸庭訓ですが、ここに今最も注目されている作曲家が今こう、まあ、見直しの機運が起こってましてね、これは大沢久人っていう人なんです。
ほう、
うん、あの大沢って書いて大沢って読むんですが、
はい、
で寿吹の人で大沢久人っていうんですが、この人がね、実はあの小沢征爾さんが活躍したボストンフィルハーモニー、これを日本人で最初に指揮した人だなんですが、関西学院卒業してでボストン留学してでパリでその後活躍してで帰国して神戸庭訓の先生になった人なんですよ。でやっぱり宝塚歌劇の曲なんか書いたりしてたんですけども
、でそうなんですか。
でこれ今神戸庭訓の中にいろんな資料が見つかって、
はい、
大沢資料プロジェクトっていうのは庭訓の中に生まれてるんですよ。
そうなんですか。
で松井さんもそれ知っていただきたいんだけど、
知らなかったです、うん、じゃあそのいろんなその資料なり、そういう楽譜などが散逸しないように、きちっとじゃあもうこれからは管理されると、
まあ、ご遺族もまた西宮市内にお住まいだし、あの大沢さんも西宮にお住まいでしたからね、
はい、
それから、彼の曲が今 CD になってですね、
はい、
すごく売れ始めてるんです。
へ、
でこの前も西宮北口の芸術文化センターで、
はい、
彼の交響曲をやりましたらもう完売でしたね、
はあ、
でどうも戦前の日本が生んだ最大の作曲家ではないかというふうに今言われてきてるんです。
そうなんですか。
これからですよ。
皆さん、今日あの川内先生にその CD をお持ちいただいたので、じゃあちょっと皆さんに聞いていただこうと思うんですが、
はいはい、
まあ、これピアノコンチェルトですので、とても長いので、まあ、その一部だけということになると思うんですが、
なかなかスケールの大きな曲ですよ、
はい、では大沢久人さんの作曲になりますピアノコンチェルト第2番、これ1935年の、
そう、昭和10年ですね、
作品なんですね。ではその触りというか一部お聞きください。大沢久人さん作曲の、これはピアノコンチェルト第2番、今日はエカテリーナ・サランツェバのピアノで、ディミトリー・ヤブロンスキー指揮、ロシアンフィルハーモニックオーケストラの演奏で聴いていただきましたが、
これはまあパリで作られた曲ですよね、
は
あ、で大沢久人もパリで指揮棒も振ってるんですよ。だからボストンとパリで両方で活躍した人なんですが、
じゃあもう国際的に
当時もう唯一じゃないかな、まあ、あと岸浩一さんがいましたけど、
はい、
あの人も早死にしましたからね、
そ
ういう意味で大沢久人は本当にもう唯一じゃないかと思うんですよね、日本の認められた音楽家としては。
じゃあこれからもっともっと、まあ、地元西宮、
資料もねまだまだこれから出てきそうなんですよ。
そうなんですか、
楽しみですよね。
ぜひ皆さんもこの名前を覚えておいていただいて、本当にあの素晴らしい曲をお書きになりますね。で、ちょっと日本的なフレーズも少し入ってたりなんかするような、まあ、そういう、で聞くからかなとは思うんですが、
君が代とかね、
はい、
桜のね旋律、ちょっとおまそうがあるんですけどね、これやっぱりヨーロッパ行くと逆に自分は日本人って意識せざるを得ないからね、
はい、
そういうところだけど、ちょっとねちょっとやっぱりこう時代が早すぎた人でね、
はあ、
本当今ですわ認められるのは、
うん、
まあなかなかの天才なんですよこの人は。
じゃあぜひ、その、まあ、神戸女学院でも、ね、教えられたり宝塚歌劇団の、オーケストラとも関係があるということなんで、まあ、なんか本当に地元の我々のっていう感じはしますよね、
まあ、だからあのゲームセンターでももちろん彼の曲やってますが、例えば神戸女学院のキャンパスで演奏会があるとかいうこともこれからね出てくるでしょう。
そうですね、まあ、チャペルとか講堂とか、かなりよく響きますし、
それからかれ自分自身は関西学院の出身ですから、
はい、
感覚で演奏会もできますし、
うん、
まあ、西宮ではねだいぶ前から祝賀カトリック教会で、
はい、
テレマン室内管弦楽団の教会音楽をやってますよね、
はい、
古い建物を活用した音楽会っていうのが定着してきてますので、もっといろんな場所を見つけてそういうのやってみたいですね。私も仕掛けてみたいと思いますけどね。
そうですね、まあ、西宮は街角コンサートということで、この祝賀カトリック教会もそうですけれども、いろんな街角でいろんなタイプの音楽を、まあ、皆さんと共に楽しもうという、運動がかなり定着してきてますので、まあ、こういった意味で、まあ、いろんなところでいろんな音楽と出会っていただきたいなとは思いますよね。
そういう意味でもこの大沢久人が一番、シンボル的にね、こう担げる人なんですよ。聞いていただきたいと思います。
じゃあ文化プロデューサーの川内篤郎先生としては、もうこれからやっぱりもう大いに仕掛けて売り出していきたい音楽家ということですね。 まあ、あの9月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお招きして、文化のダイヤモンドクロス、うん、映画音楽から古典芸能までと題して、いろいろ話を伺っているんですが、その2回目の今日は西宮の音楽と建築、まあ、あの1回目にこの文化のダイヤモンドクロスなるものについてちょっと語っていただいたんですが、これはあの阪急電車の平面交差のダイヤモンドクロスから、
うん、西宮北口駅にありましたね、はい、そこからもヒントを得たんだけども、これをもう文化全域に広げてダイヤモンドクロスの街と、いろんなものが交差するというかね、
はい、
で単に交差するだけじゃなくて、そこで新しいものを生み出すというか、そういう実際生み出してきたので、そういうところ着目した新しい、まあ、一緒のシティアイデンティティですよ、作ってみたいんですよね、
は
い、
なるほどね、で、まあ、今日はその音楽と建築もダイヤモンドクロスしていると、いうことなんですけれども、やっぱりあのそのどこで聞くかっていうのは、やっぱかなりその音楽に雰囲気を与えたりとか、
あの終戦後いろんな建物焼けて、
はい、
街が空襲受けた時、西宮球場とか甲子園球場でコンサートでよくあったんですよね、私は子供の時までまだありましたね、黄昏コンサートとかね、
はい、3000人の、
そうそう、
浅
根隆さんが指揮してね、 ありましたよね、
ねえ、
まあ今ああいうのあんまり行われなくなったんだけれども、まあ、立派なホールがいっぱいできましたからね、使えなくなったんだけど、はい、例えばあのポピュラー音楽でしたら、まあ、シャンソンなんかね、酒蔵でやってもいいと思うんですがね、そんな大きくないところでやるもんだし、ちょっと暗いところとか、そういうのできると思うし、まあ、ジャズフェスティバルは割合最近あちこちでやってますよね、
はい、
ジャズストリートっていうの
は、
けどもっといろんな音楽ね、例えばポルトガルのファドなんかも酒蔵で聞いたらいいなと思うし、そういうの仕掛けてみたいと思いますけれどもね、
そうですね、あの近々では9月の21日、これはあのお隣の、ね、芦屋で聞くということなんですが、あの左手のピアニスト、千内武雄さんがコンサート、
ちょっとこれ私、まあ、企画したんですが、
はい、
これも第一次大戦と関わってましてね、
はい、
つまり第一次大戦で右手を失った音楽家がいるわけですよ、
はい、
演奏家ですね、その人たちのために左手のピアニストという世界ができたんですよ、
左手だけでピアノが演奏できるように
弾ける曲を、はいはい、たくさんの作曲家に依頼した大金持ちがいたんですね、ウィトゲンシュタインという人なんだけど、
はい、
この人たちが左手でだけで演奏できる曲をプロコフィエフとか一流の作曲家に依頼して、それでこのジャンルが生まれたんですよね、
はあ、
だから第一次大戦っていろんな文化的な意味で大きいんですね、はあ、日本はね第二次大戦の印象があまりに強いでしょ、戦争に負けたし原爆も落ちたし、だけど西洋の人にとってみたら第一次大戦というのが文化史的にものすごく大きいんですよね、あそこから何かが変わったという意識がすごく強いので、だからこの100年いろんなイベントやってますよね、だから日本でもまあその日本は幸い戦場にはならなかったけれども、それをきっかけにいろんな西洋人がやってきて、特に阪神館で文化の種をまいてくれたっていうかね、
はい、
これを見直したら第一大戦も阪神にとって非常に意味のあるもんですよね、
そうなんですね、じゃあそういう歴史をたどりながら、それがこうどう文化と結びついているかっていうことをこう掘り下げていくというのも、とてもあの意義があるし面白い、取り組みじゃないかなと思うんですが、あのこれもあの川内先生の、対談というか、
そうです、ちょっとそれをつけます、
あの、はい、
その文化的な意義を話
した後で千内さんとお話になるんですか、
そうです、
はい、ということで、まあ、そういうあの、ちょっとそういう、歴史的背景のお勉強もあり、そして、まあ、千内武雄さんといえばあの、ね、ジストニアであの左手、
かなりの
ち
ょっとキャリアを持ってね、陰で入賞もなさってきた方なのに、そういう病にかかってね、
ね、で左手だけでということ、でも今あの本当にあの関西のみならず、非常にあの、ね、日本全国また世界的にも活躍してらっしゃるんで、
なんか知的な雰囲気あるんですよね、
はい、
でながら人からも雰囲気あるので、
NHK
がドキュメンタリー作ったりなさってますよね、
はい、桜井文にも何度かね、ゲストには来ていただいたりしてたんですよ、
もともと阪神館と縁がない人なんですけど、こっちが気に入ってしまってね、
ですね、
不思議な方ですけど、
ね、あのしばらく江東園にお住まいだったり、
今
美濃
だ
ったり
です
かね、なんか、やっぱりなんか、ご縁があるんでしょうかね、そういう意味では、これは9月の21日の日曜日、午後3時から、芦屋市民センタールナホールでございます、ま
あ、ちょっと宣伝つけておきますと、共、演に大阪フィルの首席コンサートマスターとか、首席チェロ奏者、そういう方も出られるので、
これは楽しみでございます、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、というところで、さあ今日のクイズです、クイズ徹底解剖、
オーストリアからやってきた 指揮者ヨゼフ・ラスカ、
はい、
から日本が生んだ偉大な作曲家、
はい、
大沢久渡、
はい、
この2人が教鞭を取ったキャンパスはどこでしょうかという、
はい、
何大学でしょうかという、
はい、
はい、
ということで、これもね、はい、今日いっぱい出てきましたよね、はいはい、お話の中に、もう間もなく、国の重要文化財にも指定されるということで楽しみでございます、はい、さあどこの学校でしょうか、うん、これが今日の問題でございます。1週目2週目3週目のお答えをすべて書いてご応募いただきたいと思います、うん、お待ちしております。というところで今日は音楽と建築、う
ん、それでね、まあ、最後に音楽と建築そのもののテーマを探ってみたいんだけど、
はい、
オルガンって書きありますよね、まあ、あれなんか教会音楽として非常に発達したんだけど、オルガンってオルガナイズっていうね、こう組織化するっていう、あれ語源一緒ですよね、
は
い、うん、だからね、こうそういうふうにこう下から上構築していくっていうね、
うん、
そういうイメージがあるんですよね、オルガン音楽は。
うーん、
日本の場合はね、あんまり構築するっていう発想がないですね、
う
ん、音楽そのものにね、
ええ、
ちょっと間とかそういうものを大事にしますから、
うん、
だから本当建築と音楽っていうのは西洋の人にとってみたらね、割と切っても切れないテーマなんですよ。
ほ
う、だから工学とかいうのは建築物のようだってみんな思ってるんですよ。
じゃあ家を建てるのと同じ手法で音楽っていうのは組み立てられ
て、特にドイツ音楽なんかはこれ体系的に積み上げていくっていうか、
は
それはもうヘーゲルの哲学もバッハの音楽もそれからケルンの大聖堂もみんな同じイメージなんです。
そういうことなんですか、うん、
だから一遍これからね、建築と音楽を重ねて見ていくと面白いですよ、
うん、
やっぱり祝賀カトリック教会と神戸寺学院と甲子園ホテルは全部違う音楽を奏でるようにできてるんですよ、うん、
なるほどね、うんうん、そこにぴったりなものが必ずあると、
うん、まあ、甲子園球場ってそうでしょうね、
はあ、
やっぱあそこにふさわしい音楽っていうのは、まあ、ロックオールだけじゃなくてですねいろいろあると思いますけどね、
はい、なんかそういうふうにしてこう考えていくと、うん、こう建物を見た時にも、うん、ね、あ、ここにはどういう音楽が似合いそうかなみたいなことも、
ま
あ、
西洋の街は本当にそういうことを感じさせますよね。日本の場合はね、非常に街づくりの乱雑だから感じにくいんだけど、まあ、幸い西の目にはね、はい、魅力的な建築がたくさんありますから、まあ、例えば日本の神社を、ね、社でもそういうふうに見ることができますよね。
はい、まあ、阪神かモダニズムなんていうのもね、花咲いた土地でございますから、まあ、そういった意味でも、西宮には音楽と建築、うん、そのダイヤモンドクロスもいっぱいあると。
ね、阪神かモダニズムってね、どうも私が言い出した言葉なんですって。
あ、そうなんですか。
いや、これはね、証拠ないんだけど、はい、みんなそう言うんで、
も
うね、ちゃんと登録しといたらよかったなと思ってね
今からでも遅くないんじゃないでしょうか。
いや、ね、もう今不動産会社が、はい、マンションの宣伝によく使ってるんですよ。
そうですよ ね、
あれ早くね、
とてもおしゃれな響きですから。
そうなんです、うん、早く私の登記しといたらよかったなと思ってね思ってるんですけど、で今度は文化のダイヤモンドクロス、
はい、これはもう
これ早くね、文化をつけてね、
登記しとき
ます
さあということで、来週は、古典芸能と歴史ということでね、うん、ちょっと古いところを探っていきたいと思います、はい、9月の西宮徹底解剖、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの河内篤郎先生でした。じゃあまた先生、来週もよろしくお願いいたします、
はい、来週も楽しみです。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。